さんこんにちは、ワイヤード編集部のアンスコのエリナです。スニークピークスアッセットメンバーシップでは、編集長の松島道明が会員向けに公開した記事の中から注目のストーリーを読み解いていきます。今日は2024年1月、ウィーク4のテーマであるクライメートクライシスの記事についてです。松島さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ここ最近は札幌出張がありましたね。
行きましたね、札幌国際芸術祭、サイアフ。
そうですね、サイアフのイニシアティブパートナーをさせていただいていて、サイアフアズアツールという形でポッドキャストの公開収録と、あとこちらの Spotify とかでも聞けるように配信してるんですけれども。
そうですね、1月の20日から、始まって、僕らはそのオープニングと前日のプレスデーでね、こう見ながら、まずはオープニングだよっていうことで、特にワイヤード的には未来劇場に注目して、そのアーティストの人たちにインタビューをしているので、これもう公開されてるんでしたっけ。
そうですね、こちらも聞いてほしいですし、国内初展示中のイントゥーサイト、あれもすごかったですよね。
ロンドンから大木さんが持ってきたっていうソニーのクリエイティブセンター長の石井さんは、なんか先週ラスベガスでお会いしましたねっていう話をしながら、今回もポッドキャストをご登場いただいて、
そんな石井さんと大木さんのエピソードも公開予定で、次回のビジットは雪まつり編ということで、2月4日から11日まで大通りに丁目会場で、はい、パノラマティクスさんとか良品計画さん、日建設計さんたちが未来の雪の都市の実証実験というのをこうしているエリアの魅力を発信していきたいと思っています。
はい、パノラマティクスの、ね、斉藤誠一さん、今回オフグリッドシティっていう、そうコンセプトを掲げていて、それの、ある種実験区としての皆さんおなじみ雪まつりの中にそれが出現するということで、これも楽しみですよね。
このエリアに伺うのもとっても楽しみです。ではそろそろ本題に入りますが、今週のテーマはクライメートクライシスです。
はい、それこそ札幌国際芸術祭の、ね、一番大きなテーマがそのラストスノーっていうテーマで、日本語だと始まりの雪って、めちゃくちゃ スペキュラティブなテーマを出しているんですけれども、今回気候変動ということで、特にちょっと僕が気になったのは、こちらの膨張壁は人類を救えるだろうかという記事ですね。
リード部分読みますと、その建設には予想外の犠牲が伴うといったことも書かれていますけれども、これはどんな記事なんでしょうか。
ニューヨーカーのもともと記事なんですけれども、アメリカのカリフォルニア州パシフィカの海岸線の浸食問題について取り上げているんですね。その海岸線がどんどん波にこう浸食されている中で、その地元の住民がどういうふうに対応していくのか。もちろんその海岸線の浸食ってね、今そのエルニーニョ現象とか気候変動によってその海水温の上昇なんかが原因であるんですけれども、その地元住民や市の政府がこの問題にどう対処すべきかっていうのをリポートしている記事なんですね。パシフィカってもともとケビン・ケリーの住んでる場所で、本当サンフランシスコから、車で30分ぐらいで行けるんですけれども、こう裏はもう全部トレイルだし、目の前の海ではみんなサーフィンしてるし、だからちょっと僕鎌倉を彷彿とさせるところもあるので、すごいいい場所なんですよ。ケビンと一緒にトレイルとか歩いてた記事とか、2018年に、ね、家まで遊びに行った時の記事ありますけれども、これもちろんそのパシフィカの話でもあるんだけれども、その日本の読者にとってもね、もちろんその日本の海岸線の浸食とか気候変動による海面上昇みたいな問題を抱えているわけなんで、そこについてはすごく学ぶところがあるなっていうのと、特にこの記事の面白いところっていうのは、従来のその海岸線を保護しようっていうアプローチで、その中でも特にその膨張壁の建設がもたらす限界と問題点というものを深く掘り下げて、今この地球温暖化の時代にどうやってその新しい対策をこう取る必要があるのかというところを書いていることなんですね。
その限界と問題点というとどういうのがあるんでしょうか。
主に5つここでは書かれています。で、1つはその膨張壁の効果、その壁を作るってもの自体の効果に限界があるんじゃないかということですね。実際にパシフィカではその膨張壁を建設したにもかかわらず、なんか依然として海岸線が浸食されて、そこのなんというか崖の上に立っている建物が本当に落ちそうになっているっていう、そういう実例があるっていう、膨張壁自体が効果が限定的なんじゃないか。で、もう一つはその環境の影響ですね。で、結局その膨張壁を作ってしまうことで自然環境への、そのインパクトがすごい大きくなっちゃって、その海岸の生態系ってものに悪影響を及ぼす可能性がある。例えばその砂浜とか湿地帯とか、そういった生態系がその人工的な構造物によって置き換えられちゃうということなんですね。で、3つ目が潜掘現象っていうんですけど、潜掘っていうのは洗うに掘るって書いて潜掘なんですけれども、膨張壁を作ることによって ってなんかこう海水の流れが変わる、波が来た時のそのなんていう力の分散のさせ方なんかが変わっちゃって、かえってその海岸の砂が浸食されちゃうっていうことが実際起こってるらしいんですよ。
悪化してしまうケースもあるんですね。
そうなんです。これなんか僕読んだ時にまさに鎌倉の稲村ヶ崎を思い出したんですが、あそこちょっと地面がこうもう道路が落ちちゃうぐらい崩落してるんだけれども、昔は砂浜があったのに結局そこ護岸工事してこう全部固めちゃったら今も砂浜全然なくなっちゃって、なのでその結局砂が浸食されて結局膨張壁自体の基礎まで弱まっちゃうっていう、なんかそういう現象が起こってるっていうことですね。で4つ目はまあコストと持続性の問題っていうことで、結局1回作ったら終わりじゃなくて、まあ今後もあの建設と維持に膨大なコストがかかると、でまあそれに対してそれ誰が払うんですかっていう問題がやっぱり出てきますよね。で最後はこれもあのポイントなんですけど、モラルハザードの問題っていうのがあって、結局防潮壁を作ったから海岸の近くを開発したりとかそこに住み続けることができますよっていうことになるわけなんですけれども、まあ、そもそもそれってその防潮壁によって一時的に安全が提供されているのに、その危険な地域にさらに人が集まったり、ね、その海が見えたりとか、その風光明媚の場所だと人が集まって そこに住むっていうことが結局はその将来的なリスクを高めてるんじゃないかって、なんかこういった点が割とその防潮壁に対してはこうネガティブな点が今回挙げられていて、なるほどなと思ったんですよね。
いやもう本当海沿いとか絶対人気ありますし集まりますよね。
集まるんですよ。でこの記事で一つあの指摘されているのが、まあ、やっぱその海岸線の浸食っていう自然現象っていうのはこれから起こりうるものなんで、それ一時的な解決としての防潮壁じゃなくて、もうちょっとこう長期的な視点で考えていくべきじゃないかってことと、まあ、まさにそこに住んでる人々に直接的な影響を及ぼすので、やっぱりその住民たちと、まあ、しっかりこうなんとか協議をしていくことが必要だと。でもその中でその地域コミュニティの意見も反映しながら、これ管理された避難という言い方をしているんですけれども、っていうなんか管理された避難というのがもしかして住民の安全と環境保護の両立という意味では結構重要なんじゃないかということが書いてあるんですね。
もう少しその管理された避難っていうのが何かっていうのを教えていただけますか。
はい、これあのマネージドリトリートって、まあ、なんか英語では言うんですけれども、リトリート退却するわけですよね。その自然災害のリスクが高い地域から実際にその安全な地域にみんなで計画的に移動しましょう、移住しましょうということで、これ実は日本でもその東日本大震災の後でそういった概念が採用されていて、例えばその岩手県の陸前高田市とか、あるいはその宮城県の女川町とか、あるいは福島県の南相馬市みたいなところでは、まあ、実際にその津波の被害があったりとか、あるいはその南相馬だとその原発事故の影響なんかもあって、やっぱりその住民の安全確保のために高台に移転するっていう計画がまあ進んでる、まあ、そこにまあ実際に住宅地とか公共施設を作って移転していくってことは起こっていて、だから今こうやって浸食されてる時に防潮堤作るのか、まあ、そうやって管理された避難っていうものをこう選択するのかっていうのは結構問われているポイントですよね。
今あの東日本大震災の話もありましたけど、やっぱりその後にこう防潮堤みたいなのがこう設置されたっていうニュースとかこう見ていると、防御の観点と景観損なってしまうっていうことだったりで、こう賛否両論ある感じですよね。
そうですよね。やっぱりあの僕らみたいな、まあ、どこまでその言うべきなのかっていう問題前提としてあって、ただまあ海岸がねあれだけもう高い防潮堤で覆われてしまっているっていうものの、その景観を損なうっていうところはもう確かにそうで、じゃあそれと本当に人の命を守るっていうものとのそのトレードオフがどういうふうに成り立つのかって結構難しい問題だとは思うんですよ。で例えば宮城県の気仙沼なんかだと防潮堤がこう築かれてるんだけど、ところどころちゃんと開けてあって、そこにそのフラップゲートって言われるなんか津波が来ると自然とそれが持ち上がるような、なんかまあそういうものをインストールすることによってなんとかそのね防潮堤と景観を両立させようみたいな試みもあるんですけれども、 まあ、やっぱり先ほど挙げた宮城県の その女川なんかもそうなんですけれども、基本的にはその地元の人たちにとっても高い防潮堤ってものが景観を損なうとか、漁業にとってのね、そのアクセスが悪化するみたいな形で、まあ、かなりネガティブな意見もこう出てきているんですよね、うんうん、で加えてそこら辺は本当に景観とかその生活の中でね、うん、今までずっと海を見ながら暮らしてきたのに海を見れない暮らしになることっていうのは、まあ、それだけで大きな変化だと思うんですけれども、まあ、今回の記事のようにそれ以外にそもそもその潜伏の問題とか、その生態系をこう長期的にこう破壊してしまうとか、まあ、あるいはそのこれからそれを維持していくコストとか、まあ、そういったものを考えたときにこれどういうそのソリューションがベストなのかっていうのは、うんうん、なんかまさに今日本でも考えなければいけないテーマかなというふうに思っています。
まあ、やっぱり年明けの能登半島地震でも甚大な被害が出てますし、防潮堤とか海沿いの岩礁っていうのが4メートルくらい隆起したっていうのが調査も出てましたし、やっぱりこういう議論っていうのは今後も出てきそうですよね。
そうなんですよね。これを取り上げたのも一つにはやはり、まあ、今回のその能登半島地震でも、うん、じゃあ、まあ津波の被害がありました、あるいは地震の被害がありますっていう時に、まあ、それの復興の議論にはまあなるわけなんですけど、今まあ言われているのが結局、まあ、そこをそのまま現状のように戻すことが復興なのか、それとも先ほどのね、例えば管理されたその避難のようにやっぱりその防災に強い形で、かつその自然環境なりその景観ってものとの両立を考えながらその解決をしていくべきなのかっていうのは、これから能登半島においても議論されることだと思うんですよね。でやっぱりこれ何度も強調するんですけれども、基本的にはやっぱり地元の住人たちのそのコミュニティがしっかりと考えなければいけない、うん、コンセンサスを取っていかなきゃいけないんだけれども、うん、ワイヤード的にはやっぱりその時にじゃあすごい情緒的なことだけでね議論するんじゃなくて、もちろんその場所に例えばもうずっと代々住んできましたっていう人がそこに住みたいのは 100% その通りだと思うんだけれども、うんうんうん、まあ、それ以外のなんか議論のちゃんとそのポイントというか選択肢を提供するっていうのはワイヤードの役割だと思うので、まあ、そういう意味でも今回防潮堤っていうのを、うん、まあ、海外でも、カリフォルニアでも起こっているし、日本でも起こっているし、まあ、それだから高台移転みたいなことをするのかとか、まあ、東北3県ではもうなんか8000校ぐらいがもう高台にすでに移転してたりするんですよね。なんかあと三重県とかでもそういうのやってたりとか、まあ、実際にしますと。あとちょっとこれ北陸では難しいかもしれないけれども、そのグリーンインフラを海岸線に作ろうみたいなのがやっぱりこうすごく世界的には進んでいて、
うんうん、グリーンインフラと言いますと、
マングローブとかをね植林して、うんうん、要するにその津波とか台風からの防護として、まあ、そういうコンクリートの防潮堤作るんじゃなくて、その自然を そこにこう当てるっていうことも、例えば東南アジアとか太平洋諸島なんかでは、まあ、かなり進んでいますっていうことがあると。まあね、能登半島地震の事例今ありましたけれども、まあ、それだけじゃなくてその気候変動ってものでもう僕らはもうこのままいって、まあ、たとえそのなんていうのかな、これからの気温の上昇を 1.5 度に抑えられたとしても、多分その海水面って 0.5 メートル上がるっていうふうに予想されているわけですよね、うん、で多分、このままいくと 1.5 度では収まらないし、うん、今この瞬間に僕らがその二酸化炭素の排出をゼロにバンとやったって、うん、そこから気温下がるわけじゃなくて、気温ってもうなんていうか時差があるから、うん、多分2000年代ずっと気温が上がっていくっていう中で、なんか最悪のケースだと2100年やっぱり1メートルぐらい海面上昇しますっていうことがもう今 IPCC なんかで言われてる中で、うん、じゃあこれから海岸線って俺らどうやって守っていくのかっていうのを考えるときに、うん、ぜひこういったその防潮堤はその果たして本当にその僕ら守ってくれるのかっていうことは一つしっかり議論していくところから、日本人にとってもめちゃくちゃ大切な
島国ですから ね。やっぱり海外の事例を通してどういう課題が実際にあるのかっていうところから、これがベストなのかとか、まあ、新しいソリューションアプローチっていうのは何だろうかっていうところまで議論を進められていけるといいですよね、はい、今週はこれ以外にも大規模な気象災害によって破壊される文明と生き延びる文明の違いや、世界の水力発電ダム、生物多様性の回復を導く耕作放棄地や 劣化森林に関する記事のほか、連載クリエイターエコノミーの第6回、そして連載ポストレーガンのアメリカを探しての第25回も公開していますので、ぜひ読んでみてください。
ポストレーガンのアメリカを探してもね、いよいよあの選挙イヤーが今年やってきたの で、この連載、あのまた結局アメリカ大統領選って割と世界の趨勢決めるところあるんで、あの注目です、
はい、この機会にちょっと25話分読み直していただく、うん、
そうなんだよ、うんうん、結構ねちょっと本当のその予備選前の動きとかって、うん、ちょっとなかなかレーダーに入ってこないんで、あの、ね、この連載かなり日本の中でのソースとしてめちゃくちゃ貴重なんで、
う
ん、
ぜひぜひ、はい、読んでみてください。最後は編集部やゲストのおすすめを紹介するワイヤードレコメンズコーナーです。今週は私が最近読んだおすすめの本を紹介したいと思います。
お、何でしょうか。
カバーのクジラのイラストが印象的なんですけど、トム・マステルのクジラと話す方法という本です。
はい、
まあ、ちょっとまずなんで手に取ったのかっていうところからなんですけど、ここ数年年末にザ・ワールド・インっていうこの号を出して、カルチャー・テクノロジー・ビジネスっていうなんか10分野のパラダイムシフトっていうのを読み解いてると思うんですけれど、割とそこにあの AI かける動物とのコミュニケーションみたいなのっていうのがあのキーワードとしても入ってきてますよね。
ですよね。
でなんか SZ 向けの記事でも22年にマッコウクジラのコミュニケーション解読に挑むプロジェクトセティが目指す動物言語の Google 翻訳ってい こう記事が出ていて、うん、個人的にすごいこの記事が好きで、どうやらこのセティのメンバーも登場するような本が出てるらしいというのを知って、また手に取ってみたっていうのがありました。
さすがワイヤードの海担当。
今日のクライメートクライシスともどこか結びつくところも、
クライメートクライシスをね、動物とかみんなどう考えてるのかっていうのを、
そうですね、先ほどちょっと生態系の話とかっていうところも出てきたと思うんですけど、うん、この著者のマスティルさんっていうのはもともと生物学者 で今は人間と自然が出会う物語を専門にこう映画制作者兼作家っていう感じで、あのグレタ・トゥーンベリさんとか他にも有名な環境活動家とか動物学者さんと共同制作の作品っていうのを出していて、あの賞とかも結構取ってる方になります。で実はこの22年8月時点で SZ メンバー向けの記事に、動物が知覚している奇妙で計り知れない環世界をその絶滅より前に人間は理解できるだろうかっていうのが出てまして、松山さんもこれ編集されたやつですよね。
ですね、
うん、のマスティルさんっていうのはちょこっと出てきます。
なるほど。
記事読みますと、マスティルさんがこうカヤック漕いでて、少し離れたところにこうザトウクジラがいきなり水面からバーッと飛び出してきて、30トンの巨体が上から降ってくるみたいな、もう死を意識するような体験だったっていうところが書かれてるんですけれど、本の冒頭もそのエピソードからちょっと始まるような感じです。でその時の動画っていうのが YouTube に投稿されていて、めちゃくちゃ見られて、そこからいろんな議論が起こってくるんですけど、マスティルさんがこう生き延びた理由っていうのが、まあ、ザトウクジラがその存在に途中で気づいて、着水する時に彼を殺さないように意図的に体を回転させたんだみたいなことを言う研究者もいれば、
気使ったと、
いればそれはないっていう研究者とかもいて、まあ、割とそのマスティルさんも中立の立場で考えていて、それってじゃあ実際どうなのっていうところから、まあ、動物の意識とか知能、言語、コミュニケーションみたいなところの最前線にこう迫ろうとされているっていうような印象を持った本でした。
なるほどね。で本自体はどこがあんちゃん面白かったんですか。
さっき言いましたけど、マッコウクジラのコミュニケーション解読を目指すプロジェクトセティの方とか、まあ、いろんなエキスパートの人と会って話すことで、クジラの研究をめぐるこう歴史的なところから最先端の動きまで分かるっていうのと、あとはその学生、特にあの若い人たちがこの分野で結構面白いことをやれるんだなっていうところもちょっと感じられるところが印象に残ってます。例えばこう自然環境ってすごくいろんな音がある中で、その一種類の生物だけをこう人間が聞き分けるっていうのはかなり難しい。でそれができるようにこうコンピューターとかを訓練した学生とかがこの研究の時間的なコストをかなり大幅に節約したり、それをこうオープンソースにしてみんなが使えるようにすることで、やっぱりその絶滅危惧種の保護の観点とかでこの可能性を感じるなっていうところもありますし、でも一方で、まあ、何度かワイヤードでもこう取り上げていますけど、コミュニケーションツールを使うことで人類がこう動物に話しかけちゃうと、まあ、それによって文化を破壊してしまわないかとか、そういう問題点とかにももちろんちょっと触れているので、まあ、実装すべきところと同時に考えるべきことっていうのは両方が見えてくるなっていう面白さがありました。
なるほどね、うん、
で、まあ、マスティルさんっていうのが AI っていうツールを手にしたことで、これから人類は異種間の時代、なんかインタースピーシーズエイジって言ってるんですけど、うん、をどうやって進んでいくんだろうということを言ってる本なんですけれども、前々回ですかね、松島さんたちが現地からセスのレポートをされたと思いますが、その時に女性向けのリングのお話を松島さんがされていて、こういった見落とされたところにイノベーションの種あるよねっていうお話だったと思うんですけど、うんうん、そういう意味ではその動物の研究 AI が出てきたことで、やっぱりどんどん掘っていけるというか、まあ、情報量がすごすぎてこれまで全然追いつかなかったところとか、まあ、その中で埋もれてしまって見落とされてきたことっていうのが本当にたくさんありそうだなっていう感じられる本なので、まあ、イノベーションの種だらけっていう気づきを与えてくれるっていう意味でおすすめの一冊です。
おー、力説ありがとうございますこれ、基本的にはクジラと話せるっていう話なんですか？
まあ、ツールの進化がある中で、うん、そうやってできることは増えてくる中、例えばその、うん、あくまで私たちの感性界を通してしか見られなくて、こちらがコミュニケーションできていると思っても、うんうん、じゃああちらからすればどうなのかとか、割と簡単にはいかないんだなっていうところも
感じる。ああ、なるほどね。いや、そこもうめちゃくちゃ興味があって、そのね、そのマスティルさんが出てくるその動物が知覚している奇妙で計り知れない感性界、人間理解できるのかって、哲学的な問いでもあるし、もともとなんかそのビトゲンシュタインが言ってたのかな、その狼の言葉が分かっても、言葉は分かっても何言ってるか分かるわけないみたいな、なんかそういう意味でもね、ちょっと面白いし、でもだからある種シンギュラリティですよねこれ ね、 動物と会話だから、なんか日本にいるとまず AI で同時通訳がいつでもできて、世界の言語が分かって、あ、世界の人たちってこういうこと話してたんだって分かるのがまずシンギュラリティだと思うんですけど、まあそれがもうそろそろ起こるのかなって思うんだけど、その先にまあ動物とクジラと話す方法ができたら、それちょっと人類の文明、あるいはマルチスピーシーズ、インタースピーシーズエイジにとってのシンギュラリティだね。
やっぱり AI が出てきたことで、うん、カンブリア爆発に匹敵するぐらいのいろんなことが分かるんじゃないかみたいなことも、ね、出てきてるんですけど、あとワイヤードフューチャーズでも、うん、意識について議論があったり、
うんうん、まあ、デビッド・チャーマンズのね、
うんうん、SZ でもそのタコの知能についてどう考えるかっていう記事もかなり読まれたと
思うので、センシエンスの議論、
うん、はい、やっぱりそのどうしても人間の目線から考えてしまってる知能とはみたいなところ、もう一回考えさせられるっていう意味でも、そこら辺
めちゃくちゃ重要な視点だな、うん、どうしても今 AI と人間みたいなところでガチ向き合って話してるだけだけど、うんうんうん、そこにこう動物とか植物みたいな視点が入ってくるってね、
興味のある方はぜひお手に取ってみてください。
はい、
松島さん、では今週ありがとうございました。注目のストーリーを編集長が読み解くスニークピークスアッセットメンバーシップは毎週土曜配信です。来週もお楽しみに。ワイヤードは変化し続ける世界を理解するための情報とアイデアの源泉であり、カルチャーからビジネス、科学、デザイン、ライフスタイルに至るまで、あらゆる側面に光を当てる未来を実装するメディアです。有料サブスクリプションサービスワイヤード SZ メンバーシップでは、厳選された記事や編集長のレター、雑誌のデジタル版、イベントなどを通してインスピレーションと知的好奇心をお届けします。 Spotify の Q&A や SNS@ ワイヤード_JP でご感想などお待ちしております。